と信徒への手紙第5章の14節と15節。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。以上です。昨日は鹿児島教会に、ワークキャンプに行ってきましたですね。まあ、何ができるかなと思って、まあ、草取りはですねしようと思ってましたけど、まあ、あるはあるはですね、まあ、この教会のですね倍ぐらいのですね広さがあります。で、まあね、おばちゃんというかですね、年配の方2人なので、まあ、そんなですねやっぱり管理できるわけはなくてですね、まあ、草刈りと枝落としとですね、もうものすごいですね数ですね。しかもですね、灰が降るからですね、窓を開けてですね、もう窓開けて掃除するじゃないですか、普通ですね。で、鹿児島の人に聞いたら、窓開けて掃除しないんですって言われて、そうなんですよ、窓開けて掃除してたら灰が降ってきてですね、余計汚れちゃったというですね、あ、そうなんだなと思ってですね、で、まあ、鹿児島教会はですね、高校生も一緒に行ってですね、まあ、それとても楽しかったです。で、たまたまですね、昨日がゴミの日だったので、切った木からですね、草から全部ゴミ屋さんが持って行ってくれたので、その処理もすることなく恵まれておりました。で、まあ、その掃除をですね、してですね、ワックス掛けしてもですね、もうやっぱりダメですよね。ダメだと思います。もう一回削って、ワックス掛けるぐらいならないともうですね。でも、まあ、原田さんとこれ上から貼った方が早いとかって言われる。そうかなと。で、その、まあ、一応ワックス掛けをしてですね、椅子を並べてですね、礼拝堂を見たら、結構いける礼拝堂なんですよね。改めて見るとですよ。で、見ながらですね、初めはですね、行った時にはですね、暗くてですね、湿っぽくて、カビ臭くてと思ってましたけど、昨日みんなで清掃した後に見てみると、あ、ここ修道院の、祈りの礼拝堂、あ、これ、こういう修道院見たなっていうようなですね、建物だってことに気づいたんですね。真っ白石ですね。だから、清楚だしですね、ここそういうふうに作り変えればですね、いけるかもしれんなとですね。なので何にもしないでやっぱりほっとくときにはですね、ゴミ屋敷になるかもしれませんけど、掃除をし始めてですね、祈りをして掃除をし始めて心がこもってくると、やっぱりそうには見えてこないもんだなと。壁のですね、くすみとかなんかをもう一回きれいにすれば、ここは修道院としていけると。で、椅子とかなんとか変えてですね、床とか聖壇とか張り替えるだけでですね、きっとですね、すごい祈りのいい空間になると。で、木を切ってみたらですね、森のカフェができるだろうなとかですね、可能性がやっぱりたくさん見えてくるんですよね。うっそうとしている時にはカフェなんか考えませんけど、みんなで木を切ってしまうと、何ですか、みかんが植えてあったりですね、金柑が植えてあったりですね、バラが植えてあったりするから、ここちょっと整理してこの大きな木を3本切ればこれカフェに行けるわ、その木を使ってですね、と思いながらですね、またふつふつとですね、はい、つぶやきが始まったわけでございますね。でも、やっぱりみんなで使えていくっていうのはですね、やっていくっていうのは非常に楽しかったなと思います。で、今日はですね、パウロは自己精神と誇りの問題についてですね、語るんですね。自分が自分がっていうのではないんだですね。誇るなら主を誇りなさいというですね、ことでしょう。パウロが語る福音はですね、自己推薦でなく外面的なものではなくですね、内面的なものですね。でですね、その務めを果たしていくっていうことはですね、きっとですね、内面的なですね、神様との和解ですね、それをですね、果たしていきなさいということでしょう。自分自身のために生きる人が多い中でですね、自分の救いのために死んでくださった方がおられるでしょう。自分のために生きるのではなくして、その自分の救いのために死んでくださったイエス・キリスト、この方のために生きる、それが新しい生き方で、それを励ましていこうとしているのがパウロだと思います。ですから、何も大江教会からですね、わざわざですね、鹿児島まで行ってやらんでいいって言われたらそうなんですよね。そうなんですよ。大江教会だけやっときゃいいんですよ。でも、そうじゃないんですよね。そうじゃない。 やっぱりですね、私たちのためにですね、命を差してくださったキリストの教会が鹿児島にあって、それがですね、傷んでいくならばですね、ほっとかずにですね、できることで言ってですね、やっぱり祈りつつですね、奉仕をしていく。そこでまたもう一回ですね、命が生まれてくるっていう体験をしていくことがですね、そこに参加した高校生にとってもですね、いい経験になったんだろうなというふうに思います。マザー・テレサがですね、列聖されましてですね、成人になられて、今ですね、至る所でマザー・テレサのお話とか、展覧会じゃない、なんかそういう写真展とかあってますですね。やっぱりすごい人だったんだなと思います、マザー・テレサっていうのはですね。で、マザー・テレサとその世界という映画を作成した千葉監督っていうのがおられましてですね、これ、この方はですね、クリスチャンじゃないんですよね。クリスチャンじゃない監督がずっとマザー・テレサを追ってドキュメントの映画を作られたんですね。で、そのですね、千葉監督の話がこの前ありましてですね、ちょっと聞いたんですね。で、監督はですね、なんですね、いろいろなですね、マザー・テレサをこうずっと撮ってるわけですから、いろいろなこのテーマが多分あったっていうんですね。で、その千葉監督のですね、なんかレンズを通して見たものは何だったかというと、キリストの渇きを知ることじゃないかと。っていうんですね、そういうふうにおっしゃってました。マザー・テレサの活動というのはキリストの渇きを知ることではないか。イエス・キリストがですね、十字架上で私は渇くと言われた、その渇くと言われたことに対してマザーがどのようにですね、働いていったかっていうふうに自分は見えたというですね、そういう話をですね、しておられましたですね。キリストの十字架の言葉がですね、我渇くっていう中にですね、刻まれているんだと。その渇きをですね、一滴でもいいから癒してあげたいというですね、そのなんか姿勢というのをですね、見たように思う。で、その渇きっていうのは、キリストの渇きだけなくして、人々の中にある渇き、その渇きをですね、自分がもしできるんだったら、一滴の水で、その渇きを潤してあげたいと、そういうふうにですね、見えたという話をこの前しておられて、さすがだなと思いながらですね、キリストが我渇くと言われた、その渇きにどう仕えていくか、そしてまた人が渇いている、それにどうか私たちはですね、参与していけるか、そのことはですね、草を一本引くことに対してもですね、そうだろうなと思いながら昨日思っていました。パウロは自分のために死んで復活した方のために生きるというふうに言っています。パウロの内面にはですね、キリストが生きている、そのキリストが渇いているんだったらですね、自分の身をですね、使えることによってその渇きを癒していきたい、これが使えていくという方針の原点じゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださいまして、鹿児島のワークキャンプも無事に終わることができました。これからも親教会と鹿児島教会、どうか協力し合って共にイエス・キリストの渇きを癒すものでありますように。もし私たちができることがあれば、鹿児島に行ってまた鹿児島教会を応援することができるように導いてください。そのことによって私たち親教会も豊かな恵みをいただくことが分かっています。どうかお互いに御言葉に立って成長していくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに住む者、そこに働く者に聖霊の豊かな祝福が今日も与えられますように。病気の者、悩み苦しんでいる者には、どうかあなたが御言葉によって癒してください。死に直面している者には、主が手を引き、あなたの御言葉によって安らかに守ってください。今日も生きるために必要な糧を聖霊によって私たち一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。